はい、ツイッターなんですけども。
はい。
おつじまさんなんです。どうしよう。ゴーストバスターズ吹き替え版課金じゃあないかって。
課金じゃあないか。
じゃあないかって。
あ、重要ですか。
Amazon プライムビデオでゴーストバスターズ無料で見れるんですけど。
あ、昔の方ってことか。
昔の方。
はいはい。
吹き替え版は課金が必要なんですよ。
ただ、吹き替え版は課金で見ない方がいいです。
うん、まあ、あれ、字幕の印象しか僕、正直ないから、吹き替え版そんな見てないんですよ、ゴーストバスターズの。
ねえ。はい。
なんかもう。
でもテレビでやってたんじゃない？
やってた、やってた。
テレビでやってた程度ですよ。
うん、やってたけど、あんまり吹き替えの方の印象よりも、やっぱりもうあれって、開けてもくれても字幕で見た記憶があるから。っ
ていうか、まさき先生、と、ブタオさんと僕と三人やったら、まさき先生が一番年下じゃないですか。
はいはい。一応ね、この中だと。
映画って、吹き替えって、そんなにデフォルトじゃなかったじゃないですか。昔ね、テレビで見る以外。
いや、テレビしかなかったから。
だから、DVD、ビデオを借りに行くじゃないですか。
ビデオがな、レンタルビデオとかもないし。
はい。レンタルビデオで、吹き替え版と、字幕版ってあったじゃないですか。
いや、だから、レンタルビデオがなかった
んです。話聞いてください、山田さん。余裕ないな。
なかった世代かもしれないけど。
世代じゃなくて地域なんですよ。
大阪市内やったら、僕、中、
都会以降なんでね、山田さん。
はい。
この人、どういなかですよ。
じゃあ、30年前の話ですよ。
30年前、どういなかにするんですよ。
30年前の話で。そうやったら、ほんとは、まさき先生のとこは、すごいこう、発展した上で来てるわけなんですよ。
え、何を言ってるんや。
DVD 世代ですか？
え、いや、神戸に出てきてからしかそういう文化を知ったのは初めてだから。
神戸に出てきたのが何年前？
それが初めてぐらいで。
ほら、ビデオを借りた
ら。私ぐらいだから、でも20年ぐらい前か。
うん、ねえ、それでも20年前の話
じゃないですか。その時 VHS だったわけですよね。
そうそう、VHS だった。
VHS で、
20年前からスタートしたって考えてください。だから、ミャウダーさんの20年前の時期で計算してください。小学生とか
は。僕の20年前の話だったら、VHS ですよ、でも。
もちろんもちろん、VHS ですよ。1996年ぐらい考えてください。
ね、カセットテープ世代ですよ。
あと、Windows がもうとっくに出てたっていう恐ろしい時代でもあるんですよ。
でも、Windows には僕は全然触れてませんでした。
うん。
でも、だからその頃だったら、実際、まあ、二十歳ぐらいになってから映画を借りるということが自分にできるようになってから。う
ん、はい。当時何本でした？ 500 円。
いや、いくらぐらいだったかな覚えてないけど。いや、ビデオ屋さんの店員が友達だったから。
うん。
で、普段 V 世代ですか？
V 世代って。ビジター？
ビジター、はい。
いや、それもっと前のこと。あったよ、まだソフト自体はあったけど。
言ってみたら、ビデオが、こう、乗り出したっていう風に言うんやったら、まさき先生も V 世代ですか？
まあ V 世代かな。だから映画借り出してからは字幕で見るようにはなった。どちらかというと。
だって字幕しかなかったんですよ。
映画館行っても吹き替えはなかったじゃないですか。
ないよ、ない、ないって。ないって。
なかったんかな。
なかった、なかった、なかった。めったになかった。はい、めったなかった。
あ、そう。そうか。
その世代ですよ。
ファントムメナスですよ。
今でも吹き替え
って多い？多い多い。今は結構ある。結構。
今むっちゃあるんですよ。
結構ある。だからファントムメナスの時やって考えてくださいって。
ファントムメナスの時ね。
1999年ぐらいから吹き替えって、ファントムメナス劇場見に行った時に本当にびっくりしたのは、吹き替えで封切りすんねやっていう。
そう。
衝撃ですよ。だから、それ以前は、ほぼなかったって。ね、アニメとかで。
韓国とかでも、うん、映画、洋画は全部吹き替えて上映してるっていうのを聞いたときに、
うん、
って。あ、こいつら、文明遅いからやなって。
でも、今日本が追いついて
そう、日本が追いついて
原住民やからって。だから、字幕もできへんねんなって。
でも字幕の方が遅れてた、うん、
っていうことだね。でもだから今逆にその行き過ぎてて、はい、何だっけ、 アニメとかだったら吹き替えしかないみたいな。
ああ、そうなんでしょう。
と、あの、DVD のレンタルが、こう、復旧しだした頃に、
うん、
あの、僕、帰りに行った時に、ドキュンカップルが、
うん、
あれ、ここに吹き替え版の DVD あったはずやのに、って言
う
て、
うん、
吹き替え版 DVD を探してるやつがおったんですよ。
だから VHS 時代の名残ですよね。ね、VHS は、
両方入ってるんか。
そう、DVD が両方入ってるから DVD なんですよ。
なるほど。
音声の切り替えが可能っていうのは VHS にはなかった。
うん、ああ、なるほど。
当時でね、うん。
厳密に言ったらモノラル音声、モノラル音声だったら入れれるんですよ、VHS でも。
ああ、二つ、うん。
うん。
でも映画でそれはな。
よく日曜夜、懐かしいんですけど、日曜劇場で、テレビ新しいやつ当時買ったら、ね、外国語に切り替えれるって言って衝撃でしたね。
バイリンガル。
そう、2カ国語放送とかようやってましたよね。
ね。
まあ、日曜劇場は、実家ではやってなかったから見てないけどね。
でも、副音声って、
ありましたね。
金持ちの家のテレビはあったじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
今で言うデータ通信ですよね。
はい。ただ、全日本プロレス買って、ロープに振った時にビヨーンって音とか鳴ってましたからね。
副音声で？
はい。じゃあ、フライングボディアタックするでも、ポヨーンって音もしてましたし。
え、それは、本当の音じゃなくて、後付け？
副音声で、テレビ局が合わせて音つけてるんですよ。
ああ、へえ。
夜中にテレビやってるから。
そんなあったのは知らないな。
で、ミャウダーさんが、愛蔵君に聞きたかった話というのは？
あれ？
忘れました。
はい。
バジルさんが10月2日に、
うん、
これから乗り鉄と日本酒イベントに出かけます。
はい。
新津駅で115系を眺めて癒されています。もってらじでも鉄分多めの話題やお酒ネタを期待していますので、よろしくお願いいたします。っていう。
うん、あるのかな。そうだ、三高線が、廃線になります。
結局、乗ったことないな。
一回乗っといたら、最後ね。
葬式鉄。いや、もう、ああいう、路線を見送るのってきっついですよね。
まあ、そうね。
こないだ、
三高線って僕わかんないですよ。
どこだあれ、広島から、島根の豪津かな浜田かなに向かって走ってる線路ですよ。
そう。
ほとんど人が乗
らない。豚さん全然行けないじゃないですか。
じゃあ18切符使えば行けますよ。
その駅まで？
駅までっていうか、だからその路線が廃止されるまでに乗れる。
島根まで行って、島根からそれぞれならあかんつか話とか？
まあまあ、広島からかな。広島から乗ってですかね。
三好。
じゃあ広島まで行って、18切符で。
ゲービゼン。ゲービゼン。この辺結構こう、ややこしい縦横にね、線があって乗りづらいんすよね。ダイヤももちろん少ないですし。で、こう。
だって俺、乗ってないもんな、ほとんど。
こういうの乗りに行こうと思ったらほんまに時間かかるっていうのがありますよね。
ただ三高線は景色はすごいいいんだけど、
うんうんうんうん、
横にね、郷の川が流れてて、
うん、
その横をずーっと走っていく。
僕ね、この18切符の旅の話を、ブタさんがするじゃないですか。
しがちですね。
ねえ、あとね、まさき先生もそう聞くじゃないですか。
うん、
で、47都道府県全部ブタさん行った言うじゃないですか。
来ました。
大阪市営地下鉄とか、
うん、
環状線一駅全部降りて、
あ、乗ったで、
話してもいいんちゃいますの？
乗ったで降りたでっていうやつね。
はい、
あ。あれ、
阪神阪急。
あれ、業が深い痛みですよ。
ねえ。
乗ったで降りたでっていうのは、徹子の旅の人ともう一人の二人がまず最初に達成しましたよね。
じゃあめんどくさいでしょ。
めんどくさい。だから僕、自分の乗ってる、例えば京阪沿線ですら、全駅下車なんかしてないもん。あの、皆さん、どっかの線で全駅下車した線ってあります？
ないよ。
ないないない。
普通なかなかないでしょ。
はい。でも18切符で豚さんは47都道府県全部降りたんでしょ？
はい、でも47都道府県どころの日じゃないよ、これ。乗ったで降りたで旅は。
あれな、どんぐらいなのかな？ 2 万？
あれな、1000超えますよね、少なくとも。あの、最初に JR、今、当時僕の記憶してる時点で2人達成してて、
全国の全路線でってこと？
全路線全駅降りるっていう。
マジで？乗ったで降りんの？
酔ったんですよ。あの、
一駅ごとに降りるしかない。
あのね、全線乗車っていうのは、全線乗車だけで僕らにとってはとうもない話でしょ？
ねえ、降りひんが大変やから。
そう、降りひんくて全線乗車だけでもハードル高いじゃないですか。
高い、かなり高い。
でもこれはね、あの、乗り鉄の中では言うたら、なんか、ドラクエクリアしたぐらいの話なんですよ。
ああ。
まあ、時間かけりゃいつか達成するやろぐらいの。
おお。
前線の乗車してやっと黒帯ぐらいの話ですよ。
おお。
ところが、全駅降りたで乗ったでっていう話になってきたら、
うん。
できんのかっていう話ですよ。
できないね。
でも最初に二人が達成しちゃったわけですよ、JR で。
JR のすべてをってこと。
JR のすべてを達成したのが多分あの、徹子の旅の原作者の人なんですよ、横見なんとかっていう人。
え、その、乗ったり降りたりの降りたりっていうのは、
はい。
電車が停車するたびに、
はい。
その、駅にチラッと降りて発車するまでにもう一回乗り込むじゃダメなわけ。
改札通らないとダメ。
で、うわ、きつ。
きついでしょ。業が深いでしょ。
ああ。だって、そんな田舎の駅だったらさ、一回降りたらもう次来るまで、一日とか。
だからそれ計算して無駄のないように降りたり乗ったりっていうダイヤを書いていかないといけないんですよ、自分なりに。
それは車がいるんじゃない？
だから
車使うのダメ。
車使うのは、邪道ではあるんやけど、さすがにスケジュール的にどうしても無理な駅とかってバイクとか車とかで行くこともあったらしいんですよ。
ああ、まあまあそうなるよね。だそうじゃないと無理だと思うもん、それ。それこそさっき話したあの、三江線なんてさ、
はい、
朝に2本と夕方に1本しかないのよ。
うん。秘境駅っていうのは全国にめっちゃありますもんね。
あんなんだって無理じゃん。
でもそれを。
一回降りたら終わりじゃん。
だから何日もかけてやるんですよ、もちろん。
へぇ。
しかも、同じ路線を何回も全駅制覇してみたりとかもしてるんですよ。
すごいな。
で、それ JR が多分、JR 全駅制覇したっていうのが、あの、徹子の旅の原作者の人で、で、JR 全駅制覇したから次、私鉄だね、とかって言って、
そんなもん。
で、私鉄はさすがにきついやろって言って、いや、やっていくって言ってやってってたら、
うん。
後発の人が先に私鉄全部やったんですよ。
へぇ。
後発の鉄オタが JR と私鉄全部制覇して、JR はあの人が1位やったと思うけど、JR 私鉄全駅制覇は後発の人が後から初めて追い抜いたんですよ。
すごいな。いや、そんなことが可能なのか、まず。
少なくとも二人以上は達成してて、今、あれからもうまた10年ぐらい経ってるから、3人目とか4人目とかいるのかもしれへんけど。
ほーん。
でもこのデッドヒートはいつまでも終わらへんの。駅が増えていくからね、あの、配線もあるけど。
うん。
新駅ができるからまた行くっていう。
へぇー。
ただそ
へぇー、すごいな。
そこまでは、望む人がまずいないから、
うん、
競技でしょ？
ちょっと無理があるもんね。
よっぽど好きじゃないとね、あの、その行為自体がね。
うん。いや、ちらっと降りて、例えばだから阪神電車とかで、まあ、全駅制覇って言って、
はい。
いろんな駅に降りてみて、ちょっと、周りうろつくとかだったら楽しそうだなと思うけど、
はい。
そうじゃないもんね、それ、苦行だもんね。
いや、本人は楽しいから苦行ではないんでしょうけど。
苦行ではないのか。
まあ、ゲーム的なところもあるんでしょうけど、しまいには。宮田さんが、宮田さんがゾンビ化してやるんですかね。ほうほうって、もう呼吸音しかしなくなって。来てるんで、ちょっと銃弾を打ち込んどいて。
うん。さよなら。
結局宮田さんが相沢くんに聞きたかったことっていうのは分からずじまいでしたけどもね。
しょうがないさ。
でもね。
そういうこともあるよね。
あ、案外、
悲しくていい。
うん、案外行ってないとこって、って多いんですよ。もちろんですけど。
隣の駅でも降りてないことなんかあるからね。
そうそうそうそうそうそうそう。で、最近あんまり時間取れへん関係上もあって。
うん。
だったら比較的近場で冒険をしようやないかと。
ほうほうほう。
で、こないだ行ってきたのが、大津。
大津は滋賀。
違う。もう、ここ、2年3年の間の、僕の中のトレンドが、福井であったり、岐阜であったり、うん、岡山、
微妙な距離、
岡山、鳥取、
うん、
みたいな、2軒3軒隣いない。
はい。
で、それまでは。
そこに今、滋賀が来た。
そうそうそう。あの、岐阜に何度も行くっていうこと自体が、まあ、なんか、今までだから名古屋でもなく、京都でもなく、岐阜っていうことじゃないですか。
ないですかって言われてもあれだけど。大津って言われてもな、大津な。
はい、大津。
イメージがわかんない。
でしょ？
何があるのかもわかんないし。
アイド君、兵庫県民やから今。
はい。そうですね。
大阪。
前原なんかガンダーラみたいなもんだしね、俺にとっては。
で、前原なんか何があるかわからへん、ユートピアって言って絵に描くぐらいでしょ？
そう。
前原行きっていう電車を見て、どこ行くねん、これって。
で、いつかそこに行ってみたいとは思うけど、あまりにも遠いなって。
うん。
思うことはあります。前原ってどこなん？京都なんか。あれは。
いや、大津。うわ、じゃ、滋賀やって。
え、前原も滋賀な？
はい。
じゃあもう、大津なんてガンダーラに近いようなとこじゃない？
前原ほどは遠くない。
あ、そうなんだ。
はい。
これで滋賀ってどんなんなんだ？
だから滋賀に行かないでしょ？こんな近いの。
行かない。
だって。
ね、用事がねえ。
相沢くんのとこから前原行きなんかもう日に何本もガンガンガンガン出てるわけじゃないですか。新快速とか快速とかって言って、
うん、出てる、めっちゃ出てる。
それ乗ったら行ける、乗り換えなしで行ける場所じゃないですか、
うん、
前原に行けとは言わなくて、大津なんてそのもう遥か手前なんですよ、う
ん、お
ー、ところが行かないですよね。
行かないね。
で、僕だって行かないんですよ。いや、行かないっていうか、正確に言うと、
うん、
行ったことない土地なわけじゃないんですよ。
あ、行ったことあるの？
例えば子供の時に琵琶湖行こうとかっていう話になったら、大津に行ってみようとかって言って、車で連れてってもらったりとか。
ああ。
は、ある、あるし、なんか別に全く行ったことない、足踏み入れたことないエリアではなく、通過とかはしまくるし、
うん、
でも大人になってから自ら大津に行こうなんていう計画立てたこともないし、電車で行ったことがまずなかったはずなんですよ、
うん、実際行ってみてどうなの？大津っていうところは
琵琶湖が近くにあります。
今しきさ、
はい、
あの それはまあなんとなくわかるけど、
はい、
滋賀ってなんかあの経済発展著しい地域なんでしょ？
なんかね、あの草津とか、
うん、
そういうあたりがこう都市あのベッドタウンというか、なんかあれですよね、はいはいはい、やたらマンションとか売ってるイメージありますよね。
いやだから今なんか東京以外で人口増えてんのって滋賀だけかなんかだった
じゃ
ん。
沖縄。
あ、いや、え、じゃあ人口じゃないな。なんだろう。
なんやろ、草津とかあの辺の。
うん。県別 GDP かな。
町じゃない？
町？
いや、町単位のなんか人口増えてるか、それともあの、住宅地の地価が上がってるか、そういうやつ、
ね。ああ、まあ、そういうやつ、うん、多分。うん、
いや、本当に地価が上がってるんですよ。多分。うん、
え、それはだから、ベッドタウンって、大阪のベッドタウンってこと？
大阪、京都。
大阪は遠くないの？遠くない
んか？大阪ちょっと遠いけど、まあ、あの、京都にはすぐ出れるんで。本当にすぐなんで。
そうなんだ。
はい。
あの、西宮が大阪のベッドタウンみたいな、あんな感じかな。
まあそうでしょうね。でもあの、滋賀ってそんな、こう、なんですかね。いわゆる商業地域みたいなところってすごく少ないんですよ。滋賀の中心地って言ってどこが浮かびます？
彦根城って滋賀？
はい。
じゃあそこ。
なんでやねん。あの、もう、彦根城ぐらいしかなさそうじゃないですか。いや、こういう言い方したら悪いけど、でもなんか、そこになんかすっごく街が集中してて、滋賀県民みんなそこに遊びに行くみたいな印象ってありますか？彦根城のところに。
ないわ。
ないでしょ？ほんまない。ほんまないんすよ。
中心地と呼べると街がないってこと？いや、街の中心地がないってこと？
ないね、なんか。
それはだからむしろあの今時の街だからロードサイドに広がってるとかいうことじゃなくて、
っていうことでもない、
国道沿いに
っていうことでもないですね。なんかその、
うん、
あんまりここ行っといたら安牌みたいなところが、あのみんな集まってるっていう雰囲気のところは少なくとも何々駅が一番栄えてるみたいな話って出てきにくい。その草津に行けばそのショッピングモールとかそういうのはありますけど、だからといってっていう感じは。
それはじゃあ、 あのまた別のなんだろう、街の出来方として、あの広島みたいに路面電車があるせいで、
はい、
その点じゃなくて面としてあの街が広がっているみたいな、ああいう感じでもなくて。
なんか、もうちょっとね、あの、街の集中規模が薄い感じ。
どこに何が、じゃあみんなはどこにいるのよ。
いや、だから京都とか行っちゃうって。
ああ。
あまりにその都会、他の県外の都会の方が近いもん。
でも、それだと廃れそうなもんだけど、そうでもないのか。
東海道線、
東海道お金使っちゃったら、
東海道線エリアはだからその草津であるとかっていうとことかでも人がいっぱい住んでて行きますけど、だからそれぐらい僕らは滋賀のこと知らないんですよ。
うん、謎の暗黒大陸だな。
うん、
暗黒湖か、まあどっちでもいいけど。
ただ滋賀よりも遠い福井県なんかって言ったら、福井市がなんかこう、街だねっていう。
ああ、そういうものがないわけか。
石川県やったら金沢が街だねって、
うん、
言っときゃいいんですけど、
それがない。
滋賀県ってなんかぼんやりしとんなという。でも、大津とかそのあたりにこう、なんとなく
。結局滋賀ってだから交通の要衝なんだよね、あれ。
うん。 だ九州で言うと佐賀県みたいな感じですかね。
え、佐賀って何もないんじゃないの？
いや、だから佐賀県ってあの交通の要所やけど。
あ、
熊本行くにも、長崎行くにも通って、すっごいジャンクションもあるし、鳥栖駅、鳥栖のところでもうめっちゃこう分岐したりとかして絶対通るんねんけど、
うん、
そんな街はないって。
その感じ
に近いのかな、滋賀県って。でも本当に滋賀県の人ってあの和歌山とかと一緒で、和歌山市のところはそれなりに歴史はあるから。
あんまり褒めきれてない感じだから、まあいいけど。
はい。
で、結局実際行ってどうだったの？大津市。
はい、その中で大津市の駅前行ってみようと思って、うん、大阪から JR で言ったら900何歩ぐらいかかるんですよ。
まあまあすんな。まあでも京都ぐらい、あんま変わらんか。
でもこれね、チケットエアで買ったらむっちゃ安いんですよ。660円以下で行けるんですよ。300円以上は安くなるんですよね。うん、あの、京都までがものすごく安いから、回数券。
そうなんだ。
はい。
大阪からって安いのか。
あの、京都までだけでも、少なくとも皆さん、あの、チケット屋でチケット買ったらええなと思うんですけど、
うん。
で、滋賀県まで行って、降りてみて、駅降りて、ああ、まあまあ、こんな感じの駅前か、と。
うん。どんな感じなの？何それ？困る感じの。
いや、そこそこ。
まず、だから、駅降りて、なんか見える店とかないわけ？有名店。
降りて。
降りて？
いや、降りて。
あ、降りてか。
うんうん。降りてなんか居酒屋みたいなのが 2、3軒あるなーっていう感じですかね。特に他は目立ったものもなくて、
はあ、
道があって琵琶湖の方に伸びる道もあるなーという。
道か、
はい、
道だけか。
で、その駅降りてその居酒屋なんかがある方にフラフラっと歩いていって、
はい、
なあ、そこ階段になってて下に降りれるんですよ。
うん。
な
ん
か下り坂みたいになってて。
うん。
ちょっと駅の、大津駅のところが一段高くなってて、下の、なんか高台なんですかね。なんか下に階段で降りていくんですよ。何しか。
街に行くにはそうなるわけ。
街ってほどの街もない。あの、もう住宅地。駅から階段で一段降りると住宅地が広がってますと。公園とかあったりとか。で、そう、あ、こっから下く、あの、階段降りなあかんのかって、降りた時にいきなり目に入ってきたのが、秋吉の看板やったんですよ。
うん、なんでよ。もういきなりそれ。
あ、駅から、駅前の階段を降りたら、そこには秋吉が、別に秋吉目当てで来たわけじゃないのに、
うん、
ああ、大津って何があるのかなと思ってフラッと来た瞬間に秋吉がありますので、もうこれは運命としか言いようがなくて、しかも時刻もちょうど5時、5時回ったところ、
うん、
秋吉がオープンする時間なんですよ。
ちょうどよかったね。
で、店前で兄ちゃんがなんか、休憩してたから、
うん、
やってますのんって聞いたらやってるって言うから、
お、
僕がもうトップバッターで、
ああ、いいね。
あのね、僕不思議な能力があって、
うん、
誰もいない店に入ったら、
うん、
後からお客さんがどんどん来るんですよ。
まあ損はしないよね、別にその能力。
スタンド能力。僕がトップバッターで入ったら2番手3番手がどんどん入ってきて、ああ、じゃあとりあえずトップバッターやし、何か頼んでみようかな、どれどれここの秋吉大津店は何があんのかなって見た時にメニュー見て衝撃受けたんですけど、 純系はまあ絶対頼むとして、パッて見たら、油があるんですよ。
油は大阪はないんだったっけ？
あの、何回も何回も言ってますけど、
はい、
大阪で油浮いてる店を見つけたことがないし、京都でも見つけたことないし、
うん、
あと、リスナーさんからの報告で言うと、
うん、
あの、ツイッターに、鳥越那須さんが書いてくれてます。
はい。
秋吉広島袋町店、油はないって。
広島にもあるんだ。
広島
にもあるけど、広島にはないのか。
広島があの、日本で一番西の、秋吉店なんですよ。
お
で、僕、明石店はチェック済みなんで。
うん。
明石の次が広島で、そこで西はもう終わりなんですね。
ああ、ああ、ああ。
で、広島店は割と最近できた。
飛ぶな。
うん、店なんですけども、広島にないとなれば、明石にもないのは確認済みなので。
うん。
で、大阪市内の店は、とりあえず梅田ナンバーと、あと僕の住んでる京阪沿線の小売園とかもないし、京橋もないですし、あと京都の三条店もないですし、
基本ないと。
で、この間、リスナーのゴンさんに誘われて、滋賀の森山店にも行ったんですけど、もちろんそこにもないですし、
滋賀でもない。うん、
滋賀で、油があるのは、東京の店舗と、あと、あの、福井の店舗。で、富山の店舗にもあると。でも、金沢の、金沢のところはないという報告を受けてるので。
法則性がよくわからんな。何なんだ
ろう。油が手に入るか手に入らないかっていう。
いや、まあまあ、そりゃそうだろうけど。そんな、現地仕入れしてるわけじゃないでしょ、だって。
いやでもやっぱり輸送費かけてまでっていう油 5本で260円とかそういう値段なんでね。
あ、そっか、自分とかで輸送してるわけじゃないか。
まだ油か大阪ではないんですよ、とにかく。
店舗ごとででも仕入れすんのかな。
でも秋吉っていうのは店ごとのメニューが若干は違うんで、若干違っていくのが秋吉ですし、純系とかそういう基本となるメニューは全部あるにしても、その油はオプション扱いなんですよ。
ふーん、
福井の店はかなりの確率であるとは思うんですけども、そのメインとなる店舗、福井駅まで行って、その辺福井市内の駅から行ける範囲の3店舗は回った結果、3店舗中2店舗油あったんで、
何なんだろうね。
で、富山は3店舗中1店舗だけしか油がないという。
全く分からんね。どういうことなのか。
油っていうのはそんな人気メニューでもないのかもしれないし、そこまで万難を排してなんか仕入れるっていうのはリスクが
必要性もみんな感じてない。
感じてないんでしょうね。だから油があるのは、うん、本当に貴重かなと。
しかしそこにはあった。
やっぱ行ってみるもんやなと思いまして、まさかその、滋賀の中でも大阪に一番近い場所であるとこの大津店にあるとはな。これは皆さん、あの、耳寄り情報ですよ。僕はもうずっと油油って言ってて、関東の人は今関東の店舗油置いてる店が増えてるみたいで、僕が昔秋吉の関東の店行ってた時、時代よりも僕がなかったって言ってた店にも今置いてるみたいやし、関東はまあ油天国なんでしょうけど、関西で、北陸じゃなくて関西で少なくとも大津店にはあったっていうのが確認できたので、やばいですよ。
で、そこでじゃあ油食べてきたわけ。
はい、
あんまり食えないからって。
うん、食いましたね。10本食いましたね。純系も10本食って。
ほんまよ食べるな。
でビール飲んで、もう、この時点であれなんですよ、僕の中で。
うん。
大津って、なんか楽しいことあるかなと思ってやってきたけど、
うん。
もうあかん、ここの大津って殿堂入りやわって、自分の中の街ランクとして。秋吉大津店があるもん。あの、遠征。
それだけで。
いや、遠征の価値あり、みたいな。
ああ。
来て早々ですよ。
5時、まだ5時過ぎてるぐらいで。
もうその時点で、まだ6時とかやったけど、もう大満足で、このまま帰ってもええなって思うぐらい、秋吉大津店に遠征に来たんかなっていう。
うんうん。しかしまだ行く。
はい。で、その時にツイッターで僕が大津に遠征に来てますみたいなこと書いてたら、
うん。
前に森山店に誘ってくれたゴンさんという、ゴンダブルさん。
あ、はいはい。
ゴンダブルさんことゴンさん。
ゴンさん。いや、もうゴンさんでいいけど。
あの、滋賀といえば。
まあ、ゴンさんでしょうな。
はい。大津に来てんやったら、はよ言ってよって。
いそうだね。
あの、肉食堂、最後は勝つっていう、最後は勝つっていう、琵琶湖側の方にある店が超おすすめやから行ってみたいなことを、ツイッターで。
タレコミ。何屋さん？
肉食堂。
いや、わかんねえ。肉食堂、最後は勝つ。
最後は勝つ。勝つはカタカナ。うん、
ああ、
肉食堂さえ分かずんで、ね、豚肉をなんか食わす店やみたいなことを書いてあったんですよ、その食べログのリンクで見たら。
うん。
もうカツやがどんカツなんかなって。まあ、でもせっかく教えてくれたんだったら行ってみるか、でもとことこそこまで歩いてって。
うん。
で、それはあの、京阪大津線の近くにあるんですね。
うん、
まあ、JR からちょっと10分ぐらい歩いたとこですかね。で、あーと思って、そこもカウンターだけのあの、一列みたいな長細い店で、
うん。
誰もいないんですよ。
食堂なの？
まあ、自分で看板に肉食堂って書いてるから食堂でしょうね。食堂ですね。別に酒を飲むような店じゃないから食堂でしょうね。
ああ、そうなんだ。
はい。で、看板にはどでかく肉食堂、最後は勝つって書いてるから、
うん。
まあ、食堂を疑う理由もないし、食券機もありますし、
ああ。
もう食券機やったら食堂じゃないですか。
まあまあ、そうかな。
で、メニューを見たら第5弾と書いてまして、
第5弾。
はい。第5弾メニューというようなこと書いてて。
ビックリマンみたいな感じかな。
まあ、わからんけど、さっすり僕初めて行ったからわからないんですけど、さっすりにメニューを定期的に更新してるってことなんでしょうね。
うん。
で、その、現時点であるメニューがカレーと、肉カレー。
うん。
あと、トンテキみたいな定食。
うんうんうん。え、だけじゃないよね。
なんか、おおむねそんなもん。
あ、え、そうなの？そんなになんかいろいろなメニューがあるわけじゃなくて、絞ってきてるわけ？
なんか、カレーか、肉の乗った丼か、
うん。
肉と飯か、みたいな。
おー、そんな、あの、チョイスの幅があるんじゃなくて、むしろ、ちょこちょこちょこちょこ、マイナーチェンジしていく。
まあ、だから肉食堂って言ってるだけあって、豚肉と米をどういうバリエーションに食べるか、プラスカレーがあるなしぐらいの。
なるほど。
まあ、シンプル。
しかしカレーと肉カレーがあるっていうのも気になるけど。
ああ、つまりあの、トンテキ定食みたいなのも、売りとしてはあるみたいなんですけども、
うん、
カレーも食いたいな。いや、トンテキも、いや、じゃあ両方乗っけましょうっていう話らしい。
あ、それが肉カレー。
そうそうそう。カレーの上にトンテキみたいな肉を乗せましょうと。
うん、
両方楽しめますよ。だからそれ言われたら、あの、初めてで迷いがちな自分としてはありがたいじゃないですか。
確かに。
そうやったらもうこの肉カレー一択880円かなんかでしたけど。
うん、間違いないもんね。
うん、カレーが600円で肉カレーが880円と、まあ、両方食べれるし、これが、まあ、ベストチョイスなのかなと思って、誰もいない店内に入って、って券売機を見てたらですよ。
うん。
いきなり兄ちゃんに話しかけられて、券売機止めてるんでって。
え？
いや、もうこの時間、釣り線とかがもうないので、止めてるので、こっちでもらえますって。
この時間？あ、もう終わりの時間ってこと？
ね、もう、6時回ったぐらいで、なんか、その食べログ情報によると8時閉店で、なくなり次第終了みたいなこと書いてあったから、もしかしたらなくなるっていうのがどういうことかわからへんかったけど、間に合わへんのちゃうかなと思ったら間に合ったっていうような感じやから、無券売機とかはその時間止めてんのやろね、よくわからへんけど。
なるほどね。
で、店内もガラガラですしね、メインストリームの時間ではないんでしょ
う。そうなんだ。
で、まあまあまあまあまあ、でも、普通に営業してて、肉カレーも通ったみたいなので、
うん、
お金渡して、じゃあこっちで待っててくださいって言って、その細長い、店内を奥まで進んでカウンターに座るわけですよ。
うん。
で、パッと見たら新聞記事なんかがこう、置いてあって、肉カレーっていうのがあります。あの、じゃあ、肉食堂っていうのが今、ブームでみたいな、昔の記事みたいなのがあって、ああ、やっぱりカリスマ店ではあるんやな、みたいな地元では。
うん。
ご飯どうしましょう、大盛りにしましょうかって言われたけど、まあ普通でって。よくわからんけど、そういう時に、万有フルって大盛りっていうのも、いかんじゃないですか。
まあね。残すのはかっこ悪いからね。
うん。それにこっちは秋吉とか食べてきた宮氏ね。
ほんまや、そうだ。
で、僕、ちょっと不思議な能力があって、
うん、
ガラガラの店に僕入ったら結構後からお客さん来るんですよ。
はい。
やっぱり二人ぐらいこう、店案の定入ってきて、やっぱり、兄ちゃんに直接口で、カレーくださいとか丼くださいみたいなこと言ってて、で、大盛りどうしましょうって言って、大盛りは80円増しです、みたいな話をしてて、
うん、
ああ、やっぱり大盛りとかむやみに頼まんでよかったな、とかって思いながら、待ってたんですよ。
うん。
そしたらその肉カレーが運ばれてきまして、ボンって置かれたやつ見て、あってなりましたね。普通、で、結構でかいカレー皿に、カレーが乗ってる上に、なんでしょうね。
肉。
豆腐ぐらいの厚みの肉が、
何ぐらいの？
豆腐ぐらい厚みある肉が。豚肉が。まさにトンテキ。ゴロンゴロンゴロンゴロンゴロンって乗ってて。
ほー。そんなごついのが乗ってんだ。
そう、ごっつい。むちゃくちゃごっつい。一口で口に入れたら何言ってるかわからなくなるぐらい大きい。
へぇー。
うわぁってなる。
それが何個も入ってるわけ？
それ5切れぐらい入ってましたね。あれはたまげましたね。さすが進めるだけあるわ、と思って。基本こういうなんか肉を柔らかく焼いて、それを中心にメニューを作り上げていこうみたいな店っぽいですね。それとともにそのカレーも、うん、カレーも売りの一つではあるんでしょうね、この店。
そういうシステムがあるのは、まあ、あんまり聞かないけどね。
どういうシステム？
仕入れるもんが決まってて、そこから、いろいろ考えて、まあまあ、新しいのできたら、また出すみたいな。
いや、だからその、新しいのできたら出すとかっていうのも、定かじゃないんですけど、第5弾とは書いてたんで。
ああ、そうか。
つまりその、
聞いたらわからないけども。
カレーとか、トンテキ定食みたいなのは不動のメニュー、やとは思うんですよ。
うん。
ただそのマイナーチェンジするたびに、何段みたいになるんかなと。
うんうん。トンテキ。そういうスリルなわけね。
そうそうそうそう。トンテキがある日いきなり冷麺になったりとかせんやろうと。
まあまあ、そりゃそうか。
ザ・トンテキが売りの店ではあるらしいので。食べたんですけど、やっぱり。
トンテキカレーか、
うん。柔らかかったですね、トンテキ。かなり。
お
ー。分厚いけど、かなり柔らかかった。うん。濃い。
ね、
濃い。濃い。カレーもちょっと甘めで、まあ悪くない味でしたね。
カレー自体には肉は入ってるの、入ってんのか。
カレー自体は、あの、具の少ない、あの、具がなんか溶けた感じの。
ああ、はいはい。いいね。
なんか すり身になってる。なんかあの、粉みじん。そうそうそう、グーっとして、グーらしい具はその上に乗ってる肉ですね、ボーンと。
ああ。
普通のいい、ね、普通のカレー食べたらなんかそういった障害物がなくて、サクサク食っていくようなカレーになるんでしょうけど。
うん。
かーかなりあれですね、肉肉しくなりますね、これ食うと。
でかいのが入ってたらね。
はい。ただこの店、下船のは、あの、最後はカツっていう名前の割に、カツのメニューがあったのかな、いいのかっていう。
そうか。ステーキだもんね、トンテキは。
カツもあんの、なんかね、一つ、よく聞き覚えのない感じのメニューが一つあったんで、カタカナの。
うん。
もしやこれが開けたやつっていう可能性もない気にしてもあらずやけど、よくわからなかったですね。5種類ほどあって。
なんだろうね。
なんでしょうね。ただ一回ではわからんわ、この店。
うん。まあ、そうかもしれない。うまいな、うまい。
うまいの、うまい、うまい。うまいし、あの、ボリュームもあるし、880円に対して、あんだけ肉盛られたらね。
うん。
悪く言えんでしょ
う。悪くないね。
定食とかに頼んだらご飯はなんか、おかわり自由になったりとかするみたいやし。あとその、肉カレーにしても何にしてもなんか、テールスープがつきがちみたい。
テールスープ？
テールスープ。
あの、尻尾の、
はいはいはいはい、
骨かなんかの、
そうそうそうそう、
骨付き肉かなんか入ってるやつ？
僕は入ってないけど、そっから取ったスープ。
あ
ー、僕も昔焼肉屋さん家がやってて知ってるんですけども、そのテールを煮込むんですよ、骨の部分を。
うん。
テールスープついてるっていうの、その豚肉の店でテールスープついてるってなかなか珍しいですよね。定食に。絶対テールスープついてるみたいなやつ。ただ残念なことに僕あんまりテールスープって好きじゃないなと思って、一口くらいので残しちゃった。
もったいないし。
いや、こればっかりは。僕が別にテールスープにあまりこう思い入れがないっていうか、むしろ。なんか豚肉食ってテールスープってのもなみたいな。店が悪いんじゃないでしょうね。
これが悪いんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。いやし、なんかその意義をよくまだ飲み込めてないんでしょうね。テールスープがつくっていう意義。その店主の思いっていうの、なぜテールスープをつけようとしたのかっていう。なんかそこには。
ないとね、そうそう。
そのトンテキとかカレーとかしたい、まあ、カレーやったらテールスープありなんかな、ビーフカレーかもしれんしね、それ。もしかしたら。
うん。
そのテールスープがカレーのベースになってる可能性もありますよね。もしや。
そうね。
うん。
まあ別に豚だけってわけでもない。
あ、でもその、
なのかな、
いや、豚だけっぽい。
お
ー、そのトンテキ的なやつにしても肉カレーにしても豚をどう、その豚の分厚い肉をどうこうしようっていう話やし、ただテールスープなんですよ、ついてくるのが。そのテールスープの謎を解かなければこの店の本丸には一生迫れないんやなっていうのを、あの、一元なりにもちょっとは分かった。
ちょっと分かったと。
うん。ただそのテールスープの謎が解けへんかったから今回僕はまだまだなんやろうなっていう。
そういうもんなのかね。
そう。
いや、でもそれだけもう、でももう、秋吉も行って、
はい。
カレーも食って、
はい。
そろそろ。
帰りたくなっちゃったね。
うん。
そろそろ。
何時ぐらいなんか知らんけど。
もうその時点でまだ、8時前ってとこですかね。
早いな。
早いでしょ ?8 時前。で、駅前になんか立ち飲み屋さんが2軒ぐらいあったから。
ああ。
そこちょっと覗いてみようと。
うん。飲めるんかな?腹いっぱいじゃないのかな?
いや、大津にも立ち飲み屋さんがあるっていうのはなかなか、びっくりじゃないですか。
まあでも、前言ったけど、なんだっけ、京都はあまりないんだったよね。
ない。ないから、最近、ぼつぼつ増えてきたのが結構、前、愛蔵くんと、四条大宮の、庶民っていう店行って、盛況ぶりに目を回したでしょ。
はいはい、びっくりするね、あれは、ほんまに。
もうその、長細い、うなぎの寝床みたいな店内に、2列で飲むかっていう。
あれ、なんて言うんだろう。客席が畳が縦に3畳ぐらいしかないのに、人数40人か50人ぐらいいるような感じよ。
どんだけ人いないっていう。客がなんか会計済まして出てきてるけど、減った気がしないっていう。どんどん出てんのに。
全然密度変わんない
よ、ね。密度変わってないって。トイレにも行かれへんやんっていうレベルのね。
ああ、そうか。あれ、奥にトイレあったんだっけ、あれ。
あるんですよ、実は。あれ、トイレ行けないでしょ。満員電車で。通してくださいって。
気が弱い人は漏らすしかないから。
そうそう、ジョボジョボジョボジョボジョボ。すごいでしょ。なんですかね。立ち飲み屋とか安い店、っていうのの不毛な京都市内にあって、ああいう店ができるとああいうことになるんですよ。
みんな集まってしまうのね。
はい、もうすごい一人勝ち感が半端なくて。で、それとは別にもうその後行きましたけど、モトラジでもかつて話した100円の100っていう店とか、
はい、
あとついこの間話した丸太町に酒屋さんがあって飲めるっていう、とか、あとだいぶ前の祇園祭りの時に、愛蔵君とも行きましたよね。昔から酒屋さんで飲めるとこがあって。
ああ、はいはいはい、はい、あったあった。行ったね。
うん。あるにはあるけど、そんなないじゃないですか。街の規模から
して。それがだから、大阪とか神戸に行くと、まああるわけ
です。むちゃくちゃあるでしょ。
うん。
吐きそうなぐらいあるでしょ。
京都はない。
ないないないないない。
そこから滋賀に行くとどうなるのかというと、2軒あるわけだ。
それも割と最近できたっぽい。
あ、そうなんだ。
うん、
昔からあるわけじゃない
の。ないないないない、文化がない。
も
っともっと昔行ったら日本全国酒屋さんで飲めた時代っていうか、酒屋さんで飲むのが当たり前やろみたいな。もう戦後すぐとかそんなんなってくるのかな。そういうのがあって、それのがどの地域でどこまでやられてたかって言ったら、もう記録がないから不明なところはあんねんけど、
うん、そうだな、神戸は普通にあるもんな。
大阪とかね、神戸とか、まあ、兵庫の姫路とかそんなもん含めて、あの辺やっぱり異常よ。
あ、そうなのか。そっちが逆に異常なのか。
大阪とか兵庫のあの辺のちょっとした街やったら立ち飲みがないといられないみたいな。
まあ、あるの当たり前よね。
どんな街行ってもなんか一軒ぐらいあるやろっていう。あれはちょっと考えられへんですね。あと北九州とか。
北九州もある。
ある。北九州ももうそういう文化っていうのがめちゃくちゃあって、逆に岡山なんかは、ほんまなくて。岡山とか広島とかほんとないですよ。
広島もないんだ。
ない。でも、今はありますけどね。
ああ。
そうそう、新しい。
新の立ち飲み屋さんができてるってことね。
そうです、そうです。そうです。みんな、
それでも酒屋と合体してるやつじゃなくてってこと?
もうある。それも新進ですね。
へえ。
酒屋と合体してるやつにしたって、 普通の飲食店的な居酒屋的な立ち飲みにしたって、そういうのは関西とかあれですね、北九州とか覗いたらやっぱり新進のところになってきますね。他の地域は、
うん、
基本ないから、基本ないし、昼間から飲むっていう文化自体がなんかもう異端やし、
うん、でもそうなってきたらその、大津のやつは、まあ、新しくできたやつだったら、
そうそうそう、
どうなんだろうか。
地方でも今はもう本当になかった地域でもボツボツボツボツそういう立ち飲み屋みたいなんていうのは時代の要請にでできてきてるんですけど、大津もそのうちのその範疇に入るんでしょうけど、
うん、
まず1軒目ちょっとこじゃれた感じの、
まず1軒目、うん、
はい、いやだから2軒あるからね、あの大津駅前だけで、
はい、わかるけど、うん、まあいいや、うん、はい、
僕が見たパッて行って見つけたうちでも2軒あったから、
はい、
まあ両方気になるじゃないですかで一見おしゃれな感じのところあって入ったけど、入った瞬間おしゃれだったんですよ。
おしゃれ。
だからまあいかにも新しい昨今できた感じの立ち飲み屋で、あの立ち飲みワインバルとかとあんなんとそんな変わらない感じの。
ああ、はいはい。シャレオツか。
シャレオツですね。あのビールって言うと何も言わずに生ビール出てくるぐらいのグラス生ビールみたいなのが。スッと出てきて400円、ああ400円みたいな感じの、
うんうん、グラスかしかも、
そうそうそう、瓶もあるあったんですけども、ただ単にビールって言ったらグラスがモンドモンに出てきたから、
へえ、
もうしょうがないじゃないですか、そういう場合は。
まあまあ、
もう次始めちゃって、でよう見てメニュー見たら、あ、瓶ビールもあんのかっていう感じではあるんですけど瓶ビールも普通に高かったし、まあどっちでもそんな大差ないやろうと。でバーって見たら、あのメニューとかもなかなか洒落た感じで、まあ今
いい
そうですね、今って感じのよくある感じの立ち飲み屋ですね、今昨今。
何があるかな、ローストビーフとかそんなんか
な。ローストビーフがあったかどうか定かじゃないけど、まあまあおっていうような安い感じなくて、400、500円の感じの刺身とか、はいはいはい、600円とか700円とか。
何頼んだんですか。
いや、だからもうそういうとこなってきたら、こちとらさっき、分厚い肉とカレー食ってきたところやし、
うん、
純系と油も堪能してきたとこやし、
うん、そうだね。
ここで、なんか消耗しても、しょうがないなと思って、もう入れただけで嬉しかったなと。
まあまあ重いのはきついよね。
だからもうビールだけでいいかと。
あ、何も頼まず。
そうそうそうそう。まあだから。
確か。
うん、入ってときめくものがなかったからってジタバタしてもしょうがないやろうと。
ああ、まあね。
で、ビール自体も、その、ちょっとグラスジョッキ的なやつで400円やし、そこそこじゃないですか。
うん、
別にこれ、ね、これで切れられても困るから、
うん、
さっと飲んでさっと出て、そんな感じで許される雰囲気ではあると思ったんで、
あ、
とりあえず常連の話でも耳傾けながら、ここはそれでええかなと。
で、まあ、でも常連はいるんだね。
もちろんもちろんもちろん、常連がその店のマスターとか相手にとか女の子相手に、ああでもねこうでもねっていう話をしてるの聞いて、いやもうこの辺京都よりもくっそ高いですねみたいな。
え、一緒に話してんの。
いやいやいや、その
さん
が、いやじゃないじゃない、その常連が、あのマスター相手に、ね、この辺の地価ってめちゃくちゃ高いですねみたいな。
あ、地価の話。
そうそうそうそうそうそうそう、やばいぐらい高いですねっていう。
おお、
そうなんやみたいな。
まあ面白いね、なん聞けるの。
そうそうそうそうそう、その京都からこっちに引っ越そうみたいな話になってるけど、めちゃくちゃ高くてみたいな。びっくりするねっていう話をしてて、おーって、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、こんなんでええやろこんなんでと。 で、ビール飲んで400円だけ払って、
うん。
で、もう一軒の方行こうと。
うん。
もう一軒の方、実はちょっとしたあの、バックストーリーがあって、なんとなく、大津立ち飲みみたいなの検索したときに、出てきた店なんですよ。で、それは新聞記事かなんかで、地元の。新聞記事のデジタル版で、なんか大津市に、立ち飲み1号店みたいな。
あ、それが1号店だったのね。
大津市には立ち飲み文化がないから、マスターがその立ち飲み文化をちょっと切り込んでみたいと、
ほう、
いうことでオープンさせましたみたいな記事が引っかかったんですよ。
うん。
ってことはその店が実質その滋賀県って言い過ぎですね。大津市の立ち飲み文化のパイオニアではあるらしいので。
2軒しかないのにね。
はい。いや2軒しかないっていうのは大津駅の話ですよ。
ああ、そっか。まだ他にもあるかもしれない。
大津駅から離れて、あの、浜大津って言うて、京阪の方の駅の方の駅前にもあるらしいんですけど、そっちの方は今回未探索なんで、とりあえず大津駅前の2軒を調査しただけで、しかもその1軒がその大津市内では立ち飲み1号店やと自称してる店やから、
それは期待が持てますね。
まあそのなかったところに立ち飲みを出そうっていう気概っていいじゃないですか。
うん。
いやまあ行ってみようと思って行って、そっちはもうおしゃれとかっていうとほど遠い小汚い感じの店なんですよ。もういかにもやなって。もう、なんか、油にまみれたみたいな。いや、入ったらなんかまた常連客が二人ぐらいいて。で、僕は何言わなくとも、瓶ビールって。
まずはね。
はい。じゃあ、あの、札幌の赤星が出てきたんで。
ああ、
やっぱり、そうやってなんか、こだわって、立ち飲み屋出してみましたみたいな人は赤星とか起きがちなんかなって。
うん。
ただまあ残念なことに中瓶やったんですけど。
うん。
まあ、あんまり贅沢なこと言っても仕方ないなと。
そうね。
そうですね。で、中瓶で500何ぼやったからまあ高いんですけど。でもまあ、気がいいやから。
うん。観光の分にはね、
はい、ま
あ、それぐらいはって。
で、特にあの、お腹もそんな減ってないから食べんの厳しいなと思ったけど、とりあえず、
それはそうやって。
ポテトサラダ、200円やし、ポテトサラダって。
うん。
うん。
本当なとこで。
そうですね、ポテトサラダなんかボンとお皿に入れてくれて、そこになんか、プチトマトの2つもつけてくれたから、まあ、こんなんでええか、こんなんでと。味の薄いポテトサラダつまみながら、あの、中瓶の赤星をゆっくり飲みながら、常連の話をずっと聞いてましたね。
また、
そう。
またか。
いや、だって、やっぱり遠征来て、飲んでて、あれでしょ。わざわざその立ち飲みがそこまで盛んでないところの立ち飲み覗いてますっていう体やからこっちとら。
うん。
大阪より安いやつとか用意しろやとかっていうのとかって意味ないじゃないですか。
やぶだね。
じゃあなんで遠征してんのって言ったらまだ見ぬプレイヤーに接したいわけじゃないですか。
うん。まあ。
そういう地域でなんかわざわざ立ち飲み屋に来てる人ってどんな人なんやろうっていう。
そうだよな。もともとそういう文化がないんだから、そういうところに行き始めたのはもう、なんかあの、アーリーアダプター的な人たちばっかりなんだろうね。
な、案の定あれですよ。俺大阪住んでたことがあって、みたいな。
あの、京橋。そんな人ばっかり。
京橋とかのこんな店あって、こんなして商売してるよな、みたいな。
あ、
大阪行ってる時はもういつも京橋とかそんなとこで飲んでたわって。ああ、やっぱりそういう人がこう立ち飲み屋に足を運んでしまうのかっていう。
あ、そうか、そういうことか、うん、ベッドタウン化したから、
うん、
大阪の文化が持ち込まれつつあるってことも
うあるし、あと全国的にね、
うん、
やっぱり立ち飲み文化が再び広がってるんですよ。
はは。
2000年代以降、
貧乏になりだしてからってことね。
大阪でもやっぱり一時期立ち飲みとかってどんどん減っていくしかなかって、あの新立ち飲み屋みたいなんできてきて、グラフが V 字描いたんって近年っすよ。やっぱりあの東京にしてもそうですよ。
うん、
東京でもかつては角打ちっていっぱいあって、みんな飲んでたらしいんですよ、酒屋で。
うん、
でもそういうのってどんどん大阪以上に東京ってそういうの減ってったらしくて、でも今東京そういう新しい立ち飲み屋なんてもう入ってするぐらいありますからね。
やっぱそれあれなんだね、景気悪いからかな、ずっと
壺単価で勝負っていう。
嫌な話だな。
いや本当にそう、あの安くて飲める立ち飲み屋に回帰し始めてて、でもフランス料理ですら立ち食い、フランス料理とかなんでしょ。
ああ、あるみたいね、ああいうの。
イタリアンとかワイン立ち飲みとか。ワイン立ち飲みとかってかつてはなかった文化じゃないですか。
いや、まあバル系とかね、
うん、
普通にあるもんね今。
あるでしょ、ああいうのがなんかイタリアにはあるそうなみたいな話しか聞いてなかったじゃないですか、
うん、
ところがこれはいいと
今やもう
客の回転率上げつつ、お客もまあ安くなんかちょこっと美味しいもん食べて飲んでさっと帰りましょうみたいな、あんまり席とか居座らずにっていう、立ち飲みに回帰してるし、親父のパラダイスやった立ち飲みが今姉ちゃんとかもいますもんね。
うん、
それどころかガールズバーっていうものすらもう当たり前にある時代ですもんね、立ち飲みに。
ああ、ガールズバーね。
ガールズバーとかでも立ち飲みでやってるみたいなとこ多いじゃないですか。むちゃくちゃ多いですよ。
はいはい、あったあった、神戸にもそれある
わ。あるでしょ。
あるある。
ああいうのって前じゃ考えられなかったんじゃないですか。
そういう流れが大津にも来てると。
まあ、多少ね、
多少多少ね、
うん、滋賀県内で一番来てるところがどこなのかっていうのは、まあもうちょっと滋賀調査するとか、滋賀県民のゴンさんにもっと情報もらうとかしないとわからないのかもしれへんけど、僕がふらっと寄った大津駅前というごくごく狭いエリアの中でもパッと見2軒ぐらいあるわけやから。
いやー、でもこれはあれや、やっぱ内戦の匂いがするな、そういうのは。
どういうこと、内戦って。
だから大阪の民たちがそうよ、シビル王よ。
どういうこと。
大阪の民たちがだから滋賀に流れ込んできて、
うん、立ち飲み作らんかいみたいな、
そう、謎の文化を持ち出したわけでしょ。
あの京都、
多分もともといるあの滋賀の人間たちはもう苦々しく思ってるよ、それ。
え、京都の人も、あれですか、立ち飲み汚染されてるみたいな。
ああ、そう、あれがだから、イライラ来てるはずだから、もうそろそろ焼き打ちに合うで、それ。早く行っとかんと。
ああ、
こんなものがあるから、みたいな感じで。
ああいう野蛮な文化は、ふさわしくないドスエみたいな。
そうそう。そういう感じ。
あのね、岡山駅前に酒屋の立ち飲み屋がありまして、西武のバーみたいな。
ああ、ええ、うん。
僕が岡山に寄った時、かなりの確率でその店寄らせてもらって、阪神の元岡田監督みたいな、おばあちゃんがやってるって、何回も何回も言ってるんですけど、この店はもう結構昔からやってるらしいんですけど、
うん、
そのおばちゃんが飲みに行った時もやっぱり言うてましたからね、
うん、
岡山の人はこう上品じゃけ、こういう 立ち飲みとか基本ないんよって。
ああ。
うん。珍しいからねって、うちなんかはって。でもそういう岡山でも岡山駅以内とかに立ち飲みが今できてたりとかしますからね。
ああ、もう今やっぱカジュアルになってきてるっていうのもあるのか。
あるし、もうその、喫茶店やってるような隙間でヒュッて立ち飲みってできるじゃないですか。
はいはい。
で、やる方もなんか飲みに行く方ももうお互いのニーズっていうとは、それぐらいでええんちゃうかなって
。
なってるから、広島なんか、もともとその街でかいわけでしょ？
うん、でかいね。
でかいのに、そういうのってほとんど、戦後しばらくの時期はなかったわけですよ。
うん、
戦後すぐとかの時代はあったんかもしれへんけど、少なくとも、80年代とか90年代あたりは、そんななかったはずですよ。
うん。
今もうめちゃくちゃ増えてますからね。とりあえず、広島駅の中とかでも数軒あったりとかするし。
そうだったっけ？
で、この間、その広島駅の立ち飲み祭りみたいなのやってたらしいですね。その、何軒かまでスタンプ集めようみたいな。っていうのやるぐらいできてて、そういう流れにはなってしまってますよね。
そうか。
あ、ごめんなさい。80年代あったのかは知らない。僕80年代広島にそんな散策とか行ってない子供やったし。
うん、まあまあ。
まあまあ、可能性として80年代はむちゃくちゃあったとかもあるのかもしれへんけど、ようわからん、その辺は。でもなんか、
その子だから、
お好み焼き屋で、お好み焼き屋で飲んでるイメージしかない。
お好み焼き屋で飲むわな、それはな。
うんうんうんうん。
そうか。で、大津の、二軒を焼き打ちして、それからどうしたの？
でもそこで、あれですね、もう最初にまず、僕、大津で、満足度メーターみたいなの振り切っちゃってるから、
うん。
秋吉店で。
最初でね。
はい。うん、その後もう、全部、それに、加点ぐらいしかないので、振り切った後のボーナス点やから、もう何でもええやと。うんで、お腹いっぱいになって、ビールもそこそこ飲んだし、
うん、
じゃあ今日のところはこの辺で勘弁したのかと。
ああ。
帰りましたね。
何時ぐらいだ
の？あれ、何時ぐらいやったかな？ 9 時ぐらいに帰ったんかな？
早いな。
9時ぐらい？ 9 時前やったかな？あ、でもこれ僕言い忘れたけど、うどんも食べてるわ。
どこに今入れる隙があったよ、うどん。
あのね、
ほんま旅出たらめっちゃ食べるのね、すごいね。
秋吉と、
うん、
肉食堂の間に実はあの駅前の飲み屋街みたいなとこ散策したんですよ。
ああ、
なんか駅前の飲み屋街があのすぐ駅から出てすぐなんですけど、
うん、
住宅地と融合してんのね。住宅地の路地みたいなところにおしゃれな店がなんかこう軒を連ねてて、途中まで店やけど途中から家みたいな、なんか路地感すごくて、しかもその店の雰囲気がなんかちょっと洒落た感じになってて、ムードが強いんですよ。変に。
うん。
で、飲みは結構一箇所にまとまってあんねんなとかって思いながらその辺ブラブラしてたら、
うん。
ただただおしゃれすぎて僕がなかなか足踏み入れにくい店ではあるなとかって思いながら、見てたら、うどん屋っていうのがあって。
へぇ。
しかもセルフうどんって。
しかもセルフ？
はい。しかもセルフでうどん。あの、讃岐うどん的なやつですよ。
っていうことだよね。それやっぱ四国からの人間もいっぱい増えてきてる。焼き打ちにあるんですよ。
いや、まあ、あの、花丸でもなく、ね、丸亀製麺とかでもなく、本当にスタンドアローンのおじいが一人でやってるセルフ丼みたいなのが。
昔からある感じってこと？
わからない。でも学生さん安くしますみたいなこと書いてて。って思って、もう、あまりにその心意気に打たれて、入ったらもう、あの、 揚げ物の棚とか全部ガラッガラで。まあ、もちろん7時とか、いや、6時回ってたから、7時前とかやから、揚げ物とかないのは、まあ、うどんやって早めの時間が命で、その時間までやってるっていうのが、すごいのかもしれないですけど、お客なんか僕一人ですしね。
ついて入ってこなかった誰かいっぱい。
あの、そこだけはスタンド能力働かなくて、誰も入ってこなかった、食べる終わるまで。誰も。ただ出てきたかけうどん、なんも入ってないかけうどん。
うん、
結構うまかったですね。
おお。何も天ぷらなかったけど。
はい、結構うまかった。そっけないうどんでしたけども、なかなかやるやん。
おほう。
こんなうどんが食べれるなんて、こんな場所でこんなうどん食べれるなんて、ちょっと驚いたぜって、言いたくなるようなうどんでしたね。
うん。
親父さんもさぞ四国で修行した身なんだろうけどって。なんで大津駅前でって。いや、知らんよ。本当にそこのおじいが何者なのかとか全然、わからへんけど。
いつからやってるのかも。うん。
あの、大津駅前のうどん屋は、なんかうまかった。
へぇー。
うん。
いろんなとこにいろんなもんがあるもんだな。
不思議でしょ？
まあ、しかし食べ過ぎだな。
食べ過ぎか。やっぱりそんだけ食べて、うん、肉カレーも食べたら、こうもなろうっていう。こうもなろうか。
てっちゃんが。
え、てっちゃぎが
連絡が。
連絡がありました？まだ参加できないので大丈夫です。どんな連絡やねん。
いつ参加するんだろうね。俺さすがにもうそろそろ。眠い感じになってきてるけど。
いや、もう2時回ってますからね。もうだいぶ喋りましたね。
十分。
あの、来週の予告しときましょうか。
来週の予告？
はい。
何？
いや、今週本当やったら喋るつもりやったんですけども。
はい。
怒りっていう。
ああ、映画ね。
うん。怒りっていう映画を語りたいなと。てっちゃんも見たらしいんで。
ああ、犯罪者なんでしょ。
うん、犯罪者ではあるし、人と人との話でもあるし、うん、あれは面白かったですね。だから来週、まあ僕一人でもまず喋ってから来週てっちゃん交えてみたいなことも考えたけど、今日なんか、秋吉だの、うどんだの、辰巳だのの話してたら、またたくまに時間が、こんなことになっちゃって、ツイッターも相変わらずあんまり拾えなかったんで。
はい。
なんか無計画、無軌道なラジオになってきてますね。
無軌道じゃないのか。
いや、前はなんかもうちょっとなんかカチカチっとしてた気がしたけど。
そうだ
ったな。はい。いや、気のせいかもしれへんけど、なんかこんな告白制度の語る話やったっけって。
いや、なんかそこら辺はちょっとあれよ、木村優さんに応援を頼むしかないんで、空爆を頼むしか、俺があまりにも不甲斐なかったので、
ああ、そうか。
うん、ちゃんとした学者の人に語ってほしいなっていうところは。
じゃあ来週、ああ、じゃあ、愛蔵君へのメッセージとかもツイッターであったんですけどね。
あ、そうなの。
この辺を触れれなかったっていうのが、もう、最近の僕の不徳の致すところっていうか、
俺のメッセージはあるんだったらまた今度教えてください。
はい。なったらまた。
どうせろくなもんじゃないんだ
から。いやこれもう短いし言っときましょうか。
ラピュタが飛んでったとかそういう話でしょ。
いや、愛蔵君に感化されて SF 読むようになりましたっていう。
あら、それはありがたい話です、うん。まあ、それ
は
来週。
はい、わかりました。では、おやすみなさい。さあ、
アデュー。
バイバイ。